中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院婦人科綾田正彦先生にお話を聞いていこうと思います。綾田先生、お久しぶりです。
はい、お久しぶりですね。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日は更年期障害についてのお話を聞かせていただけるということなんですが、もちろんこの言葉は知っております。更年期、先生改めましてどんなものか教えてください。
更年期とは、日本人の女性が閉経を迎える年齢、50歳から52歳と言われております。はい、でその閉経を挟んだ45歳から55歳の約10年間を更年期と考えています。
男性でも最近更年期というのがある、もしくは更年期障害というのがあるというのを聞いたことがあるんですが、先生、これは女性だけの問題ですか？
いえ、男性にも更年期があります。
はい、
そして症状が出る人もいますが、今回は女性についての更年期をお話しいたします。
またちょっとなんか仕組みが違うということなんですね。わかりました。じゃあ今日は女性の更年期障害についての話を詳しく教えていただこうと思いますが、さあ先生、どうしてこの更年期障害というのは起こるものなんでしょうか？
女性の体は女性ホルモンと深く関わっています。
はい、
女性ホルモンの役割としては、排卵を起こし妊娠の準備を整える、乳房を発達させて女性らしい身体を作る、
はい、
骨を形成して丈夫に保つ、血液中のコレステロールを調節する、皮膚のコラーゲンを作り皮膚の張りとツヤを保つ、排尿に関して重要な役割を持つ、自律神経のバランスを保つ。
はい、
で更年期障害は閉経に伴い卵巣の働きが衰え、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下することが原因と考えています。
はい、
女性ホルモンが低下すると脳は卵巣に対してもっと女性ホルモンを出すようにシグナルを送ります。そのシグナルが周囲の脳に不要な興奮を起こしてしまうことで、自律神経の調節がうまくいかなくなります。
はい、
つまり女性ホルモンの減少に体がついていけず、神経の調節不良や身体の不調が起こりやすくなる状態になるのです。
はい、
そしてそのような状態は多かれ少なかれ生じますが、特に日常生活までに影響を及ぼす場合を更年期障害と呼び、治療を必要としています。しかし更年期障害は時間が経過すれば必ずと言っておいほど警戒いたします。
なるほど。女性ホルモンってすごく私たちの体、女性の体では大きな役割があるということなんですね。更年期障害の症状っていろいろ聞いたことがあるんですが、どんなものがありますか？
更年期障害は人によって症状が様々ですが、はい、主な症状は次の通りです。
はい、
顔がほてる、汗がかきやすい、腰や手足が冷えやすい、
はい、
安静時でも息切れ動悸がする、寝つきが悪い、眠りが浅い、イライラする、
はい、
くよくよしたり憂鬱になる、頭痛、めまい、吐き気がよくある、
はい、
疲れやすい、肩こり、腰痛、手足の痛みがあるなどです。更年期障害とよく似た症状を示す病気も多く、中には重篤な病気に発展する恐れのある症状もあります。
はい、
自分で更年期障害と判断せず、まずは病院で正しい判断をしてもらうことが大切です。
そうか、自分で、これは更年期障害だななんていうように判断してはいけないということですね。更年期の症状って人によってなんか違うものかなっていうのを感じたことがあるんですか？どうですか？
症状の現れ方も人によって様々です。
はい、
代表的な症状はホットフラッシュですが、 ホットフラッシュのが全くないのに不眠や動悸で悩んでいる人もいます、
はい、
また同じような症状でもあまり負担に感じない人もいれば耐えきれないほどのストレスを抱える人もいます、
はい、
ご本人を取り巻く状況も様々で、家庭人としては子供が独立した、親の介護が必要になった、職業人としては管理職になったなど大きな変化が生じる時期でもあります、
うん、
このような外的要因と体の中で起こる内的な変化が相まって、人それぞれ違った症状が現れるのです。
じゃあ全く感じてない方もいらっしゃれば、はい、もう本当に毎日毎日辛くってと思われている方もいらっしゃるということですね。どの程度辛い時に病院の方に足を運べばいいですか？
まず我慢しないで、気になったら婦人科のお医者さんに相談してみましょう、
はい、
相談するだけで症状が良くなる人も多いのです。
そうですか、
は
い、
で更年期障害の症状はバランスの良い食事や運動、ストレス対策、休養などである程度改善することもできますが、それでも症状が改善しない場合や支障がなくても本人が気になる場合などはお医者さんに相談することをお勧めいたします。
今ね、リスナーの皆さんで我慢しているという方、我慢は必要がないということです。すぐにね、病院の方、婦人科のお医者さんにご相談するのがいいみたいですね。先生、更年期障害ですってなった場合、治療法というのは何があるんですか？
更年期障害の治療法には大きく分けて3つあります、
はい、
女性ホルモン補充療法、漢方、精神安定剤による治療です。
あ、3つ大きく分けてあるということで、はい、じゃあまず先生、女性ホルモン補充療法について詳しく教えてください。
は
い、
分かりました。女性ホルモン補充療法は簡単で自己負担も少なく、更年期障害の基本的な治療方法です、
はい、
効果としてはホットフラッシュ、のぼせ、ほてり、上半身の発汗を減少させます。
うん、
目には見えませんが動脈硬化を予防して骨粗鬆症を防ぎます、
はい、
女性ホルモンを補充することの最大の長所は動脈硬化と骨粗鬆症の予防です、
はい、
漢方や精神安定剤にはできないことです。その他に以下のような効果も期待されます。不眠症を改善します。お肌のコラーゲンを増やし、肌の張りや潤いをもたらします。
いろいろと効果もあるということですね、はい、3つあるうちのまず1つ、女性ホルモン補充療法を教えていただきました。じゃあ2つ目、漢方はいかがでしょうか？
東洋医学から生まれた漢方は症状の改善に良いとされています、
はい、
ホルモン補充療法が使用できない場合や女性ホルモンとの併用されることが多いです。漢方は更年期障害の症状を抑えるだけで動脈硬化や骨粗鬆症の予防はできません、
はい、
よく使われる漢方としては当帰芍薬散、神逍遥散、桂枝茯苓丸です、
うん、この漢方はそれぞれその方に合うものを合わせていくという感じですか？
はい、そうですね、はい、
なるほど。では2つ目の漢方を伺っていったので3つ目を伺っていきましょう。精神安定剤による治療、これはどのようなものですか？
うつや不安などの精神神経症状が主たる症状の場合や、女性ホルモン補充療法や漢方が無効な場合には抗うつ剤や抗不安薬が使用されます、
はい、
カウンセリングも効果的と言われています。治療を進めながら人に話をしっかりと聞いてもらうことで、体と心のストレスを取り除いてあげましょう。
なるほど、ね、大きく分けて3つの治療法があるということを今教えていただきましたが、ちょっとよく言われるホルモン補充療法、こちらの方をね、さらに先生に詳しくお尋ねしていこうかなと思うんですが、先生、このホルモン補充療法どんな種類があるのか教えてください。
経口剤、飲み薬と経皮剤、貼り薬、塗り薬がありますが、
はい、
今では貼り薬が多く使われております。
はい、
薬は皮膚から直接吸収され血液中に入るため、飲み薬より胃腸や肝臓への負担が少ないと言われていますが、
はい、
痒みかぶれなど皮膚症状が出ることが稀にあります。
貼り薬で、貼って治していくんですね。このホルモン補充療法の気になる症状、副作用っていうのはありますか？
ホルモン補充療法は使用する薬剤により副作用の のリスクは違いますが、体が慣れてくる1ヶ月から2ヶ月後までには治るものがほとんどです、
はい、
主な副作用としては不正出血、乳房の張りや痛み、織物なのです、
はい、
これらは薬の頻度や量を調節して改善できますし、1から2ヶ月で順応できます、
うん、
女性ホルモンを使っているので1から2ヶ月一度に月経を起こす必要があります、
はい、
月経を避けたい場合は薬の加減で出血を減らす方法もありますので、お医者さんに相談しましょう。
はい、更年期障害にはホルモン補充療法が最もいいということも知りながら、いろんな心配をされている方もたくさんあるということで、いろんな質問があるということで、ちょっとここからは皆さんがお持ちである疑問を先生にね、一つずつ尋ねていこうかなと思っているんですが、まずはホルモン補充療法すると乳がんが増えるのではないかと心配されている方多いと思うんですが、先生いかがでしょうか。はい、
過去に海外の研究結果から乳がんの危険性が高いなどと一部のメディアで取り上げられ、
はい、
行き過ぎた解釈が生まれました。
うん、
しかし今では専門機関が再解析したところ、女性ホルモン補充療法では乳がんの発生率は増加しないと結論が出ています。
はい、
更年期の女性にとって安全でよりメリットの多い治療方法として再評価されています。
うん、
アメリカの研究では乳がんになりやすい要因として女性ホルモン補充療法よりも乳腺の病気にかかったことがある、乳がんになった家族がいる、最初の出産が35歳以上、出産経験がないといったことの方が乳がん発症率の危険性が高いことも分かってきました。
では先生、次の質問をさせていただきます。ホルモン補充療法を続けると子宮体がんが心配というお持ちの方がいらっしゃるんですが、いかがでしょうか。
黄体ホルモンを併用して生理を起こすので子宮体がんが増加するというわけではありません。黄体ホルモンは子宮内膜をきれいにする効果があります。
では代わっての質問、ホルモン補充療法は太るという噂は本当ですかという質問ですが、いかがでしょう。
そんなことはありません。
はい、
ホルモン補充療法が太るというイメージがあるのは男女混合ホルモンの注射と混同されていることが多いです。男女混合ホルモンの注射は副作用の一つとして太るということがありますが、女性ホルモン補充療法は太ることに関しては心配いりません。
症状の、ね、中の一つでもありましたが、胸が張るというのもありましたけど、胸が張るけどこちらの方は大丈夫ですか。
ホルモン補充療法で使っているエストロゲンの働きによるものなので体への影響はありません。
はい、
乳房の張り以外に下腹部の張り、吐き気などが見られることがありますが、ほとんどの人は治療を1から2ヶ月続けるうちに自然に解消いたします。
では代わっての質問です。ホルモン補充療法を始めたら月経が始まってしまったけど大丈夫ですかということですが、
ホルモン補充療法というのは月経のメカニズムを司っていた女性ホルモンを投与するため子宮内膜が反応して出血が起こります。
はい、
しかし卵巣自体には機能しないため妊娠はいたしません。
うん、
閉経を迎えたのに再び出血が始まることに抵抗がある人もいます。
うん、
薬の量や組み合わせ、また飲み方など出血を減らす方法もありますので、気になるようでしたらお医者さんに相談してみましょう。
はい、では代わっての質問は、ホルモン補充療法を続けると若返る、またホルモン補充療法は美容に効くと聞いたけど本当でしょうかという質問です。
肌に潤いが出た、化粧のノリが良くなったという患者さんはいらっしゃいます。
はい、
海外では皮膚のコラーゲン量が増加し皮膚の厚みが増すことが知られています。日本では健康保険制度の目的が病気の治療に限定されていますので、お医者さんが美容目的にホルモン補充療法を進めることはありません。
なるほど。先生、このホルモン補充療法どのぐらいの期間続ければいいものですか。
更年期障害の症状が改善され体調が良くなったらやめ、また必要になったら再開すればいいでしょう。
はい、
また年齢が進むにつれ体がエストロゲンの少ない状態に慣れたら症状も落ち着くため、そのタイミングでやめることもできます。
うん、
5年以上長期間続ける場合は 定期的に検診を受け医師と相談しながら続けていきましょう。
はい、まあね、あのホルモン補充療法を始めるときには先生にももちろんご相談してということですが、途中でこう中止してしまってもいいものですか、自分の意思で。
はい、自分に合わないと感じたときはお医者さんに相談していつでもやめることができます。
はい、
ただし自己判断でやめると急激にホルモンバランスを崩し体調が悪化するので危険性もありますので、必ずお医者さんの意思に従ってください。
はい、必ず始める時もやめる時も先生とご相談をしながらということですね。では次に、あの先生、ホルモン補充療法は閉経になる前から始めても大丈夫なものですか？これ、あの年齢制限というものあるのですかね？
血液検査によって女性ホルモンの分泌量を調べることができます。
はい、
検査で卵巣の働きが弱まっていることが判明したら閉経前でも始める場合があります。
はい、
いずれにせよお医者さんとよく相談しましょう。
うん、
30歳代の人であっても早く閉経が来てしまった場合、
うん、
早発閉経や卵巣を摘出した場合には骨質量減少や動脈硬化の心配が出てきますので、症状を考え合わせて投与しても良いでしょう。
うん、なるほど。先生、逆に今度は閉経から5年も経ってるけど、これからねホルモン補充療法を始めても効果はあるものですか？
効果はあります。
はい、
不快な症状残っているのであれば解消される可能性がありますし、
はい、
骨粗鬆症や動脈硬化といったエストロゲンの減少によって起こる病気の予防という点からも何歳から始めても手遅れということはありませんが、うん、できれば閉経後 1、2年以内に開始した方が良いと考えます。
うん、まあ、じゃあ辛い思いをしてじっと自分で我慢するのではなく、やはり先生にすぐに相談するのがいいということですね。このホルモン補充療法は誰でも受けることができるものですか？
誰でも受けられるわけではありません。
はい、
乳がんの既往歴のある方と血栓のできやすい方は女性ホルモン補充療法が困難とされております。
ああ、なるほど、そうなんですね。まあ、今ねずっとホルモン補充療法についてのお話を伺っていきましたが、もう一つちょっと変わってプラセンタのお話をお伺いしたいと思うんですけれども、プラセンタの注射というのは更年期障害に効果はあるものですか？
プラセンタは胎盤から生成されると聞いていますが、プラセンタに含まれている成分は公開されていません。
はい、
しかしプラセンタの注射で更年期障害の症状改善効果があるという方もいらっしゃるので医師と相談されるのが良いと思います。
はい、
しかしプラセンタでは動脈硬化や骨粗鬆症の予防はできないと思います。
うん、
症状の改善が主な役割と考えます。
うん、先生、こうね、あのもちろん先生にご相談していろいろと治療法をお伺いするのが一番ですが、あのすぐにこう、ね、私たちでも手に入るような効果のあるサプリメントというものはあるでしょうか？
大塚製薬からエクエルが発売されています。
うん、
エクエルは大豆イソブラフォンを乳酸菌で発酵させたエクオールを手軽に直接摂取できる食品です。
はい、
軽度の更年期障害に有効です。
うん、
また腸内細菌も整えてくれます。医師に相談する前にエクエルを試してみるのも一つの方法です。
うん、
しかし動脈硬化や骨粗鬆症の予防は少ないと思います。
うん、さあ今日は、ね、更年期障害についてそれから治療についてなどなどを伺っていきましたが、ラジオを聞いてくださっている皆さんに最後に先生、一言お願いしてもらってもよろしいでしょうか？
更年期障害は我慢をせず気軽にあの病院を受診していただければ嬉しいとは思います。
はい、我慢をせずにやはりあの婦人科の方にぜひ相談をしてみてくださいね。今日は更年期障害についてのお話を西宮市立中央病院婦人科綾田雅彦先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。